皆さんこんにちは。プレゼンター金沢成明です。このポッドキャストはイギリスロンドンから配信しています。これを聞けばもうあなたもロンドナー。ロンドンの暮らし、キャリアニュースなど日本では聞けない海外のリアルをお届けします。時々イギリス住まいの日本人をゲストに招き、インタビューも行っています。はい、ということでですね、今回は、ビザの話ですね。以前ね、僕がこの、ポッドキャスト YouTube を始めた時に、海外でね働くには、英語とか何よりも実はビザがね必要だっていうことをね配信したりとか、もう3年ぐらい前になるんですかね、イギリスでね働きたいっていう方がすごい多くて、そのワークパーミット、いわゆる働くビザっていうのはどういうふうに取れるのだ、取る方法みたいなね、配信をねちょっとしたところ、最初はね全然伸びなかったんですけども、日を追うごとにね再生数がすごい増えて、直接ねご連絡いただけたりもね、しました。ということで、今年ね、年末ですけども、実はまさかのね、ニュースがイギリスをね飛び込んできました。というのもね、イギリスね、ブレクジット、EU から出たりとかして、いろいろ常にねビザっていうのはね変わっていくんですけども、今回、イギリス政府の方から結構ねもうビザに対しての大改定がね発表されたんですよね。なので今回ね結構みんなさんね、ビザって本当死活問題ですからね、イギリスに来る方はね。なんでちょっと今回ビザのその大改定のね内容をね、ちょっと全部はやらないんですけども、皆さんに関係するところをねかいつまんでねちょっとお話ししたいと思います。ただちょっとご注意していただきたいのが、あくまで私のね調べた限りで、私はビザ専門家ではないので、ちゃんと知りたいっていう方はこの情報をね全部ちょっと全部ね鵜呑みにしないで、ご自身でちゃんと調べて、もしくはね専門家の方にねぜひ聞いてください。あくまで僕自身で調べたことなので、もしかしたらちょっとね細かいところでねちょっと違った内容、もしくは本当ビザって日進月歩でもうすぐ変わっていくので、今僕が話した情報が正しいっていうことだけではないのをねちょっと念を持ってねお伝えしたいと思います。で、なんて言うんだろう、今回のね政府の大改定、結構本当にショッキングな内容でして、何がきついかっていうと、いわゆるEU からねイギリスがブレクジットっていう形で、抜けることになったんですけども、そうなった時に、何度もね言ってるんですけど、イギリスで働くには、いわゆるワークパーミット、俗に言うねワークパーミットっていうビザがね、必要になってきます。その働けるビザ、それ EU の人もね実はそれを今申請しなきゃいけないんですよね。 EU ってヨーロッパ圏、今までね、EU って言われに入った時は、いわゆるビザなしでイギリスに来て働けたわけです。なんですけども、EU のね、そのヨーロッパの方も今ビザを申請しないと働けないっていうことで、今イギリスに住んでる僕からすると、本当ね、ヨーロッパの方たちも激減してるんですよ、本当に。これ一重にね、EU からの離脱だけじゃなくて、ポンドの価値が下がって出稼ぎに来る必要がなかったりとか、経済の問題だったりとか、いろんな要素があるんですけども、イギリスにね来るヨーロッパの人がさらに減ってるということなんですが、今回ね、実はね、イギリスのね、プライムミニスターであるですね、スナク首相ですよね、がね実はね2022年のね、海外から、イギリスにね来た人数が実は過去最多を記録したと。その人数が74万5000人ね、イギリス国外から入国して住んでると。 これに対しても、スナク首相がですね、far too high と、もう多すぎるということで、まあ、今回ね、まあ、何が変わったかというと、その、まあ、就労ビザ、まあ、ティア2、まあ、ワークパミといろんな言葉があるんですけども、いわゆるこう、なんだろう、働けるビザですよね。それには、まあ、いろんな条件があったんですよ。でその中で、一個に、まあ、いわゆるこうミニマムな給料、あの最低賃金ですよね、最低給料これだけ確保する仕事じゃないと取れませんよっていうのがあったんですよね。まあ、それが今まではですね、26K26,200ポンドだったんですよ。まあ、26,200ポンドって日本円で言うと、まあ、今の為替だと約470万、まあ、なんかネットで調べると日本人のまあ、平均年収ちょっと高いんですかねぐらいだったんですよね。まあ、これぐらいであればまああのわかると。ただ今回ね発表された改定、まあ、この改定は来年からね、来年の頭に施行されるんですけども、それがですねなんと 50% アップの38,700ポンド、これ日本円にすると700万、どうでしょうか。700万、 50% アップですよ。で、まあ、ただね、あの日本円にすると700万って言ったら、まあ、結構その、あのまあ高収入ではないかもしれないですけども、まあ、悪くないですよね。結構なかなかハードル高そうだと思うじゃないですか。ただやっぱりあのもちろんなんだろう、1ポンドが日本円の100円が、まあ、イギリスでは1ポンドの感覚なので、まあ、大体イギリス感覚だと日本円で、まあ、大体400万ちょっとぐらいかなと。ということで、まあ、日本の平均よりちょっと上ぐらいなね、日本の平均ぐらいなのかな、といってもイギリスですね、38,700 ポンドっていうと、まあ、もちろん安くはないです。平均ぐらいかっていうと、まあ、でも平均の額でビザ申請するって結構きついですから、あのっていうのもやっぱりこうなんだろ こうヨーロッパの方たちが支えている仕事って言ったら、いわゆる現場仕事が多いんですよね。そのオフィスっていうよりは、例えばあのサービス業、その接客だったりとかレストランとか、もしくはやっぱりキッチン業務とか工場とかね、そういったところをね結構こう海外、まあ、ヨーロッパもしくは海外の方がね支えている仕事が多いんですよ。そこでね 38,700 ポンドってなかなかね難しいですよ。いやこれ厳しいなと。まあその背景としてですね、もちろんさっき言ってた、まあ、2022年最高を記録したっていうことで、ちょっとこう減らさなきゃいけないっていうね動きがあってのことなんですが、まあ、これがねもちろん増えたのは、そのもちろんなんだろう、あのあれですよ、香港の問題があったじゃないですか。香港の暴動問題でイギリスが、あの香港の人はね、あのもうイギリスに住むの許可するっていうことで爆発的にね、まあ、増えたっていう背景もあるんですけども、まさかね給料が 50% アップっていうと、なかなか、まあ、ハードルが厳しくなったっていうね、現状でございます。ただですね、あのもちろんあの職種によってはあのこの給料をあの届かなくてもあのもらえる職業って、あのビザが出るっていう職業があって、それは、まあ、スキルドワーカーっていうんですけど、今であれば、例えばこう健康だったりとか、まあ、医療だったりとかね、教育だったり、例えばあのなんだろう、建築、あの建設とかね、そういったのだったり、まあ、僕がね、仕事としているグラフィックデザイナーとかね、あとは、動物医療関係とかね、まあ、そういったものもではね、今はあの給料が、規定の今であれば、まあ、26,200ポンドよりもね低い額で、まあ、取れるっていうことになってるんですけども、まあ、それもね、今回見直されるっていうことで、おそらく、今の段階では、まあ、医療従事者のがね、まあ、そういった形でね、低い給料でも働けるんじゃないかっていうなってはいるんですけども、まあ、これ最終的に多分今の段階では明確に発表されてないんですけども、まあ、これがね、今入っている例えばグラフィックデザイナーだったりとか、まあ、そういうのが果たしてね入っていくのかっていうので、これますますね、ビザが取るのがですね、まあ、難しくなっているということで、 ちなみにこの2023年、今のところね、2023年の、ちょっとごめんなさい、そのにちなみに配偶者もですね、ビザが取れるんですよ。例えば、僕が、妻がいて、僕こっちで働いてますから、妻にねビザが必要だということで、このビザをね妻用に申請するんですけども、今まではですね、妻の申請ビザを申請するために僕自身の取得 の最低賃金というのがあったんですよ。それもですね、なんと、値上がりするっていうことで、今までは、僕が、例えばね、妻のねビザを取得するに、僕自身は18,600ポンド、収入があれば取れたんですけど、それがなんとねもう倍ですね、38,700ポンドないと、自分の妻のねビザが取れないっていう、いやこれは厳しいですね。というのも、例えば、僕の収入が例えば、3万ポンドあると、でも3万ポンドあれば、生活はできますよ。ただ3万ポンドじゃ僕の妻ビザ取れないっていう、来ちゃダメですよっていう、なかなかこれね厳しい条件を引き上げられたんですよね。はい、いや本当なかなかねこう厳しい変化でなんですけども、ちなみにこう2022年ですね、こう今までかつてないね、人数74万5千人ね、海外の方が来たっていうことなんですけども、主な来る理由としては、39% が勉強のため、大学とかね、語学とか、そういったもので、 33% が仕事のためで、残りが何ですか、他のね事情っていうことみたいですね。このスタディっていうのは、おそらく僕の勝手な予想ですけど、多分中国人のね人が多いんじゃないかなって思ってはいるんですが、ちなみにその2022年にイギリスにね来た人種ランキングみたいなのが発表されてて、 EU 圏外でね、順位で表せると、ヨーロッパ圏外ですよね、出てるんですけど、なんと1位がねインディアン。もともとねインドって確かイギリスの植民地でしたから、もともとインドの、ね、人はすごい多いんですよ。今は分かんないんですけど、昔は確かビザなしでね、イギリスにこう入れたっていう時代があったんで、多いんですけど、今はちょっとね、ビザが必要なのかちょっと分からないんですが、インドの人が多いと。で2位がナイジェリアン、3位がチャイニーズ、4位がパキスタン、で5位が、ウクライナ人ですね。はい、ということでですね、で、EU のね、ヨーロッパ人以外の人がですね、今とんでもなく今増えてるっていうことで、グラフが出てるんですけども、なんとですね、2016年、2019年にかけて、もうずっとね、EU の、ね、人はすごい減ってるんですよ。もう本当、軒並みに減ってるっていうね、EU の人は。ただ、EU 以外の人が2021年からもう3倍、4倍になってね、もうイギリスにね、こう、入ってきてるのが増えてるっていうグラフが出てて、なんか、ね、不思議ですよね。なんでこうなってるのかって、おそらくほぼね僕の勝手なこれ予想ですけど、さっきも言ったんですけど、香港からね、きっと大量に流れてるんじゃないかなとは思ってるんですけども、っていう形でね、イギリスでねこう働きに来たいっていう方、僕の周りもね結構いらっしゃって、なかなか結構ね、挫折して難しくてね取れずに日本に帰ったっていう方もいらっしゃるんですけども、またさらにね条件が厳しくなってきたっていうところですね。ただもちろんそれと同時に、僕の周りでもビザをね取ってイギリスで働いて活躍しているっていう方もいっぱいいらっしゃいますので、ぜひねそこは諦めないで、どうやったら取れるのかっていうのをね模索しながら果敢にチャレンジしてほしいなって思ってるんですけども、でもう一個なんですが、 実はね、これ聞いてらっしゃる方で、いわゆるこうユースモバイルスキーム YMS か、いわゆるワーキングホリデービザですね、それはもう確かに30歳までね、申請できる、こう気軽にねイギリスに来れるっていうビザなんですけども、これ大人気なビザで、ほんとこう毎年毎年、確か今だと何人、1000人ぐらいですか、1200人ぐらいですかね、ぐらいね、確かイギリスに毎年来れるっていうことで、抽選もね本当に大人気で、なかなかね本当毎年応募して落ちたっていう人もね、数多くして毎年毎年トライしてる人もいると思うんですけども、なんとね来年から2024年1月31日以降はですね、なんと今までにあった、抽選を廃止して先着順になるっていうことで大改革がね行われました。で、定員もなんと6000人に、4倍の6000人ってことですね。いや本当ね、僕が本当15年前ですよ時に、僕実は最初、そのワーキングホリデービザで来ようとして応募したんですけども、その時はね年間確か400人しかいなくて、で落ちて語学ビザにして僕こっちに来たんですけども、それよりも6000人っていうことで相当増えるっていうことですね。なんか面白いですよね。なんかそのワーキングビザは減らそうとしてるけど、このねワーキングホリデービザはねすごい増やそうとしてるっていう、こうあべこべな感じっていうのがちょっと面白いんですけども、なんとね、4万6000名になるっていうこと、これはね朗報なんじゃないですか。やっぱ行きたい人いっぱいいますから。ちなみに本当ねイギリス、ロンドン、日本人減りました。YMS がね増えた代わりに、まあ、語学ビザでは働けないっていう条件になったんで今は。ちなみに確か僕の時代は YMS ビザ、いわゆるワーキングホリデービザは確かね就労時間が週40時間って決まってたんですけど、なんか今は制限なしでね働けるみたいですね。うん、でただこのワークパーミット、ワーキングホリデービザ両方ともですね、またこれ大きな変更、かなりね辛いのが一個あって、来年の1月16日からなんと NHS 費用がですねまた値上がりするっていうことで、今NHS ってね、まあ、イギリスの、まあ、医療機関、まあ、いわゆる病院、国が運営する病院なんですけども、まあ、それは無料でね利用できるんですよ。みんなこっちに住んでる人は無料で医療が受けれる。ただ昔はね医療全くの無料だったんですけど、ある年からちょっと覚えてないんですけども、ビザを申請するときにその NHS 費用をですね年間でいくらか払わなきゃいけなくなったんですよ。でそれがなんと昔はね全く払わなくてよかったんですけど、その年々増えてって、なんと2024年の1月16日からそのスチューデントビザだったりとか YMS のビザはですね、なんと年間で776ポンド、もし2年申請する人は1500ポンド、もうほぼ日本円で30万弱ですよね。これ僕イギリス来る時に、大体みんなこう保険入るじゃないですか、保険代高いなみたいな、年間10万ぐらいするじゃないですか。いやこれもうほんと面白いのが、面白くないんですけど、保険料を払うより高いわけですよ。でみんなね YMS で来る人たちって若い人ですよ、30前だから。だから病気なんかかかんないんですよ。 NHS なんかね使わないで帰っちゃうんで、ほぼほんとね本当に辛いですよねこれね。辛いなーっていう感じだと思うんですけども、ただまだここは良くて、他のねこのスチューデントもしくは YMS 以外の就労ビザだったりとか他のビザの場合は、なんとこれがですね1350ポンド以外のね、つまりワークパーミットの場合は、しかもワークパーミットって3年5年っていっぺんに申請するんですよ。で5年申請したかったら5000ポンド、これはかなりきつい。 昔確かね最初の時は300ポンドから始まったような気がしたんですけども、いやーこれは厳しいですね。しかもNHS、まあこれ言っちゃなんなんですけど、 NHS って、まあ、医療サービスとしてはそんなあんまりね、まあ、コロナの時はねすごい頑張っていただいたんですけども、なかなか評判はよろしくない、ね、サービスとして、これに年間1350ポンド払うっていうのは、まあ、人にもちろんよると思いますけども、まあ元は取れないですよね。まあ元取るって言い方おかしいですけども、いやなかなか厳しいなって思いました。いやちょっとすごい今回収録長くなっちゃったんですけども、これでも結構コンパクトにねちょっと早口で喋ってしまったんですが、まあ以上ね、来年の1月ぐらいからですかね、ビザが大改定ということで、まあ YMS に関しては朗報、まあ、ただ NHS 企業だったりとかワークパーミットなかなか厳しくなるっていうことでね、もしね ES に来たいっていう方がいましたら、ぜひねご自身で調べていただいて、ぜひ来てもらえる、ね、イギリス生活を楽しんでもらえると嬉しいなと思います。はい、もしねこの内容でなんか間違いとかあればぜひコメントでね、指摘していただけると嬉しいなと思います。そして今後ねなんかイギリス事情で何か聞きたいことあればぜひね E メールだったりとか DM だったりとかコメントでね残していただけると嬉しいなと思います。そしてこのチャンネル1000人をね目標に頑張ってるんですけども、本当にちょっとずつね登録していただいて1000人まで250人弱かなどこまで来たんで、やっとねぜひチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた、お会いしましょう。以上ロンドンの現場からでした。